はい、ゴーゴーレナホです。今回は三沢選手へのインタビューです。
はい、ここまで100年構想リーグ16試合行ってきましたけれども、全試合に出場しているという三沢選手ですね、中盤の選手で、まあ、シャドーだったりとかボランチというポジションでプレーをしています。
はい、
ここ最近はもうずっとボランチでプレーをしているんですけれども、本当に足元の技術が高くて、その場の判断のスピードがすごく速くて、
うん、
まあ、三沢選手がそのピッチの中にいると攻撃がとても面白くなるというね、はいはいはい、そんな選手です、うん、ということで今日は三沢選手の声を聞いてみてください。どうぞ。では自己紹介お願いします。
背番号7番の三沢直人です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5連戦終わりましたけれども、中2日もあり、そして遠い場所へ行くのもあり、どうでしたか？
全部勝つってことはできなかったんですけど、うん、まあいろいろ課題も見えて、自分たちのその やってることが出せたっていう試合もあったので良かったです、はい、
三沢選手は今年ここまで全試合出場してますよ。
はい、はい、気づいてませんでした、はい、
本当に気づいてなかったですか？
はい、気づいてなかったですね。
そういうのはあまり気にしないタイプ？
そうですね、気にしてないですね。何も考えてないでやってました。
いやいや、すごいなと思って、もう本当にもう今だから16試合が終わったことになるんですけれども、まあ、先発もあれば途中出場もありますけれども、もう全試合出てて、あの疲労感だとかいかがです？
いや、そうですね、まあ、でも出場時間的には他の選手の方が多分もっと出てる人のいると思うんで、多分、まあ、あります、疲労感ありますけど、自分より疲れてる人は、はい、いっぱいいると思うんで、はい、
大丈夫、
やらないとですね、はい、個人的にはもっと、うん、数字、アシストだったり点だったりっていうのもそうですけど、あとは走行距離とかも出していかないとなと思いますね。
まあ、でも数字で言うと、トス戦で移籍後初ゴールがありましたね。
そうですね、嬉しかったです、あのホームで決めれたんで、
ねえ、まあ、中央の、まあ、バイタルエリアのところで何回かパス交換をした後に中央からこう振り抜いていったっていうようなシーンだったと思うんですけど、どうでした、ミラスタでのゴール？
いや、気持ちよかったですね、普通に、はい、
でも常にすごくあの位置だったりとか、そのミドルシュートだったりとかっていうのは狙ってますよね？
狙ってますし、あの試合は1個前だったんで、シャドウの位置だったんで、まあ、前との距離感だったりっていうのを意識しながら、あの位置に入っていけて、まあ、シュート入ったんで、はい、良かったです
さあ、もうあと残すところ、プレーオフを入れると4試合というところになりましたけれど、まずちょっとね、前節も少しだけお話聞いてみたいなと思うんですけれど、ホームでの宮崎戦でした、まあ、チームにとっても非常にこう転換期となったのかなと思うんですけど、その前半戦の宮崎戦からで、この試合に向けてっていうのはどういった思いがありました？
やっぱ前半戦負けて、結構何もできないで負けたっていう感じがあったので、まあ、後半戦は絶対に負けられないし、まあ、勝つっていう気持ちで臨みました、
うんうんうん、相手が、まあ、10枚そのメンバーを変えてきたりなどもありましたけれども、はい、ただその前半の入りのところとかっていうのは非常にこう、うん、主導権を握ってプレーができていたと思いますけれど、振り返ってどうですか？
そうですね、入りも良かったんですけど、そこでやっぱり点取ってもっと自分たちのペースにっていうのが良かったですね、
うん、はい、それこそシュートをすごく狙っていってましたよね、
うん、そうですね、狙ってたんですけどね、うん、ダメでしたね、
はい、いやいやいや、
やっぱそうですね、行くとこまで行くんですけど、やっぱその最後の質っていうところでちょっとつまずいたっていうか、
うんうんうん
うん、あとはもうちょっと何ですかね、動きを全体的につけれたらよかったかなと思います、
ね、動き、うん、例えば、
うん、やっぱその中盤の選手が抜けたところに入ってくるとか、
うんうんうんうん、ローテーション
みたいな、そうですね、入って次の選手の関わりだったりとかっていうのがもっとあってよかったかなと思います、
うんうんうん、 まあ、でもそういうところって、まあ、今年チームが求めているところだとも思うんですけれど、徐々に、まあ、三沢選手が特にボランチに入ってからよく感じるんですけど、すごくこうローテーションだったりとか選手の動きだったりとかっていうのが、その連携ですね、つまり、まあ、そういったところがすごくうまくできている場面もあるのかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、まあ、それは練習からやってるんで、まあ、うまくできてる場面もあると思うんですけど、まあ、そこから先っていうのがちょっと、その強度が高い相手に対してその点につなげるとかっていうのがちょっと難しかったですね。
なるほど。
強度高い相手に対してそこにできるからこそっていうのはありますね。
わかりました。今年やってるサッカーどうですか？ご自身なんか合ってるんじゃないです
か？どうですか？まあ、そうそう、楽しい、はい、やりがいっていうか、そうですね、ありますね。なんですかね、やっぱボールをちょっと動かして、まあ、相手の動き見つつ、その判断変えたり、裏、そうですね、落ち、なんていうんですか、相手が食いついたら裏とか、相手がその食いついてこなかったら手前使ってみたいな、なんていうんですか、自分の判断っていうか、その場その場の判断でゲームが動かせるというか、はい、まあ、割と自由にやらせてもらえるっていうのもありますかね。
判断のスピードが凄まじく速いというか、そのボールの球離れがめちゃくちゃ速いというか。
いや、まあ、そうですけど、自分の判断はまだまだ遅いなと思います、ね。
そうなんですか。
はい、結構なんですか、前の試合とかもう前向けるシーンもあって、ちょっとそういうところの判断間違えたり、
あ、
そうですね、前向けるとこで前に出せるのがやっぱりいいんで、うん、そうですね、前向けなかったことが結構多かったので、
なんかもともとなんですか、その空間認知能力だったりとか、そのひらめきだったりとか、そういったものっていうのはあるタイプですか？
あ、そうですね、空間認知はそうあると思います、はい、
ね、本当解説の皆さんからもそういったあの評価のある、はい、三沢選手のプレーはもうぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思います。まだまだ見る機会がねありますから。ではプレーオフも含めて残り4試合に向けて、サポーターリスナーの皆さんにメッセージいただいてもいいですか？
そうですね、まあ、優勝はなくなってしまったんですけど、まあ、一つでも上の順位で終わって、そのプレーオフもいい形で終えればなと思うんで、ぜひ最後まで応援よろしくお願いします。
はい、三沢選手のインタビューをお届けしました。
はい、とても、なんていうか知的でクール
ですね、
という雰囲気の選手なんですよね、はい、ザ中盤みたいな感じの雰囲気の選手で、はい、まあ、前節残念ながら、ね、得点を決めることができなかった、0対1で敗れたんですけど、積極的にミドルシュートをこう放っていっていましたね。その三沢選手の得点は移籍後初ゴールが今年の鳥栖戦で生まれたんですけれども、次も、まあ、2周目の突戦ということになりますから、引き続き三沢選手の得点にも期待したいところです。
まさに位置としても、まあ、ある意味中心選手でもある、はい、まあ、そういう一人ですよね。
そうですね、
三沢選手の活躍、それから、まあ、いろんなプレーの精度っていうのがそのまま勝利に結びつくってこともあるかもしれませんので、はい、これからもちょっと注目して、三沢選手の動きを注目しながら試合を見てみるのも面白いでしょうね。
そうですね、今代表発表されたじゃないですか、はい、でそのまあレノファのサッカーよく、ね、見たことないよという方向けに言うと、三沢選手は遠藤航選手みたいなところのポジションです、
ね、普段はい、代表戦はよく見てるっていう方には分かりやすいかもしれないですね。
そうですね、ちょっと全然タイプは違うんですけど、はいはいはい、そのボランチとか、まあ、アンカーっていう意味では、そういうとこのポジションの選手ですっていうと、ポジションはね、はい、タイプは違いますけどね、はい、っていうところです。はい、
そして、次の試合なんですけれども、アウェー戦、まあ、この特別リーグもあと2試合になりました。第17節、はい、5月16日土曜日、明日ですね、午後2時キックオフで、サガン鳥栖アウェー戦ということで、しっかり応援したいと思います。
いや、いい雰囲気だと思いますよ、ね、駅前不動産スタジアムはね、レノファサポーターも多く行ってくれると思いますからね、勝ち点3持って帰ってもらいましょう。
はい、あと2試合連勝して終わろう。
はい、
ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。